皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。 DJ ガラッパです。私の仕事というのはですね、まあなんて言うんだろう、どっからが就業時間でどっからが、お休みというのは決まっているわけでは、鼻から決まっているわけではなくて、だからお手伝いにレース行かせていただくときがお仕事で、それから準備をしている、家にいても準備をしているときはお仕事で、で、まあ休みはどうしてるのって言ったら、自分でこう今日休みって、状況が許せば、そう言ってしまえば休みというような仕事ではあるのですが、といってもなかなかこう休みっていうふうにこう取れないのが貧乏症というか、なんかこう心配症というかね、なんかそんな感じなんですね。なので、言ってもダラダラしている時はあるわけで、大体はレース帰ってきて翌日っていうのはかなりこう、これはね、選手の皆さんとかはもう移動移動、合宿合宿で練習練習なんて言っても、もう本当に本刻みっていうか、もう本当に休む間もなく動いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、そういう方からすれば申し訳ないなと思うわけですが、翌日大体はこうぐったりと一日過ごしてます。これはどっちかというと体を休めるっていうのもあれですけども、頭がもう緊張状態パンパンになってるのをこうちょっと寝てリラックスしてるというような、そんな感じなんですが、でまたぼちぼちと週の真ん中ですね、火曜日水曜日木曜日金曜日あたりで、原稿書きしたりとか、それからいろんなことをしたりとか、もちろん、洗濯風うんぬんというのもありますのでね、そういうことをしつつ、次の準備をするというような、そんな毎日を送っておりますが、世間はこの、7月8月あたりが大概夏休みということで、私も私事ながら小学生2人がおりますので、大体夏休みというのがですね、このシーズンなわけでございます。ただ私京都なんですが、京都の小学校の夏休みというのが非常に中途半端でですね、もう実は学校始まってますね。私自身が小学生の頃っていうのは8月31日終わるまで夏休みだったんですが、最近の京都の小学校はどういうわけか、その最終週っていうのは休みじゃないんですね。だからいわゆるこの最終 夏休みの最後の土日のお楽しみっていうイメージのある島の鈴鹿も、もし参加は今回しないんです。今回もしないんですが、もしこれ例えば家族で参加みたいなことがあると、学校が始まった最初の週の週末みたいなね、そんな中途半端な感じになってしまうような、なんででしょうね、なんか前期後期だからとかっていうような大義名分みたいですけれど、でもうすでに夏休みも終わり、学校始まっております。先週お話ししていた秋田の都道府県が終わりまして、帰ってきてからもう実はその終わって帰ってきてからのすぐぐらいから、だいたい2日3日で疲れが取れてからですね、これはもうお休みにしようと、自分の中でもうこれは休みと、決めてですね、で子供たちは若干宿題に追われてる感はありましたが、その宿題も、早々にこう霧のついたところから少しずつ、泊まりでどっか行くとかね、そんな大きなイベントはなかったんですが、夏休みを過ごしてまいりました。で、どこ行くっていうこともなく過ごしたんで、過ごしてまいりましたっていうのもおかしな話なんですが、別に自転車乗ったわけでもなく旅に出たわけでもなくという感じで過ごしてしまったんですけどもね。でも、休みと決めて、休んでっていうふうにこう自分で割り切ったので、なかなかこう私的にはなんかこういい感じで、この1週間ほどは完全にオフ状態でスイッチパチンと切ってですね、過ごしておりました。なのでいわゆるパソコン関係もほとんどつながらず、つながらずじゃない、つなげず であのメールレスポンスも遅くなってごめんなさいってあの謝ったところもいくつかあるんですが、まあまあまあそんな感じで、どちらかというとアウトプットではなくてね、インプットの方に、自分の力のベクトルを向けた1週間でございました。なのでレースの話って今週は全然ないんですね。でどっか行ったとかいう話も全然なくてですね、まあ、ただあのいろんなお仕事されている方がいらっしゃると思いますが、例えば会社であってもプレゼンテーションしたりとか営業したりとか、ね、私も昔やってたんで覚えがありますが、あの塾の先生とかねしてると、まあ、あのその生徒に教える、ね、あの学校の先生もそうですよね、で教える、であのそれから、まあ、いろんなところで発表したりとか、それからこう製品をリリースしたりとか、ね、あのいろんなところでこう自分の持ってるものをアウトプットするっていう機会っていうのはものすごく多いんですね。で、まあ、それが仕事だって言ってしまってもいいんじゃないかなって私は常々思っているんですが、ただまあ、これは本当に私事になっちゃうんですが、私があの塾と予備校の先生 やりながらこのお仕事させていただいてた時っていうのは本当にその分刻み秒刻みみたいな感じでですね、アウトプットのみの生活でした。今みたいになんかあのレース終わった後もあのちょっとリラックスして頭休めないと次の仕事がなんて、そんなこと言ってられないような感じで、翌日はもう授業があのゴンゴンゴンと入ってて朝からあって、で大体終わるのが夜の11時頃とかね、そんなんで1週間過ごしてまたレースというようなそんな生活をしてたんですが、アウトプットばっかりをしすぎるとだんだんとなんかこう引き出しが空っぽになっていくような感覚っていうのがあるんですね。で、あの講演会とかをよくされるような作家の方なんかにもあのエッセイなんか見ててもたまにそういう文章出てくるんですが、こう自分が講演をするっていうのはこうセーブして抑えていかないと、あの非常にこう中が自分の中身が空っぽになってしまうというようなことをおっしゃってたのを見て、ああ同じ感覚だなと思った覚えがあります。ね、なんかちょっと自転車の話から離れてますけどね。でも例えばいろんな、そうそう、ちょうどツールドフランスの時に荒城選手がたくさんそのブログにコメントをもらった時に、それを返信を返さなきゃっていうふうにこう思って返してあげたいみたいなことを言った時に、いやでもそれはもうみんな分かってるから大丈夫だよって、自分の中でそれだけ応援をもらったのをこう、ね、気持ちを受け止めていくだけで大丈夫みたいな、そんなやり取りがあったっていうようなことをちらっとどっかで読みました、ね、本当にそれに対して例えばこうどんどんどんどんこう、あ自分はこう思ってますありがとうとか、自分はこういうふうに言ってこうアウトプットしていくこともすごく大事なことで、でキラキラしてることで、でそれがもうみんなっていうか周りはこう望んでることでっていうのはあるにせよ、なんかこうねどんどん出しっぱなしってするとやっぱり引き出しからものを出していくように、出していったものはやっぱりちゃんと入れていかないとなんかダメっていうかね、なんかこう苦しくなっちゃうんですよね。で私の場合はなんかこうアウトプットするって言っても今はそんな自分の主義主張をこうわーって言うわけではないんですが、やっぱりそれはそれこうなんか知らんこうね外へ出すっていうようなことはあるので、これはこの1週間でいろんなものをもう外へ出すんじゃなくて中へ入れようっていうようなことでってやっと話がつながりましたね、入れる1週間にしました。なのでいろんなところが、滞っておりますが、ぼちぼちとまた、いろんなブログ等々を含め更新させていきたいと思いますので、また皆様ぜひぜひよろしくお願いをいたします。はい。で、まあ、具体的に何をしてたかなんていうのはね、じゃあ、自転車も乗らずに何してたんだよってほとんど家にいましたけどね、私ね、家にいて何をしてたかっつったらほとんど本読んでましたけどね、だいたいこの1週間で私30冊ぐらいかな、ありとあらゆるうちにある本を読み漁りました。だいたい こうシリーズものだと10巻ぐらいあるシリーズもんも、まあ、大体3日で読んじゃうみたいな感じでね、ほとんどなんかこう何かをしてる時、洗濯機に洗濯も入れるとか、あれからご飯のなんか用意手伝うとか、そういうこととかですね、まあ、大体この夏休みの間はいろんな、みんながいろんなこう手伝いを、子どもたちもね、お米といてくれたりとか、犬の散歩行ってくれたりとか、いろいろあったので、みんながみんなの手伝いをするような感じだったんですが、そんなことしてる以外はほとんど本読んでましたね。なんと幸せな時間だろうと思いながら、だいたいまあうちにあるめぼしいものを片っ端から読むという作業をしておりましたが、だから何がこうね自分の中にインプットされたんだって具体的なことではなくて、なんか美味しいものを腹いっぱい食った時みたいな感じでね、ちょっとほっこりと、させていただきました。はい、まあこんな休みもいいかなという夏休みだったんですけれどもね、皆さんどんな夏休みを過ごされましたでしょうか。まあ逆にはるちゃんは非常にこうアクティブな夏休みを過ごしたようでございますね。ちょっとなんか自転車持って旅に出てきますというメールを残して、彼女は旅に出たようですけれども、どんな夏休みを過ごしているかなんていう話も聞けるかなというところで、それでは今週のはるちゃんコーナーです。はるちゃん、よろしくお願いします。
ガラパチャンネル、お聞きの皆さん、こんにちは、柴崎春代です。先週の宣言通り、この間ですね、5日間の連休をいただきまして、その間の4日間を利用して、旅に出てまいりました。で、私としては遠くで自転車乗るの初めてという感じなんですけども、まあ、初めてですね、自転車持って旅に出たということで、最初は輪行しようかなとも思っていたんですけども、まあ、ラッシュだからもしかしたら混むかもしれないしと思って、往復ですね、共に宅急便で送ってしまいました。まあ、それはすごく正解で、やっぱり飛行機で行ったんですけども、空港の荷物を預けたりするところすっごい混んでいたので、まあ、新幹線も当然混むと思いますし、まあ、そういう時期に、ね、大きな荷物持っているとそれだけで結構迷惑かけちゃうかなと思ったので、本当にね、宅急便利用してよかったかなと思ってます。で、どこに行ってきたかというと、県でいうと広島スタート、愛媛終わり、まあ、大体わかりますよね。しまなみ海道を走ってまいりました。最近いろんなサイクリング系の雑誌だとか特集ですごくですね、しまなみ海道を取り上げてるんですけども、どうしてもやっぱり走ってみたくて、でなおかつ私いろんなところですね、最近お仕事で行かせてもらってるんですけども、四国って上陸したことなかったんですね。だからどうしても初四国を体験したかったので、しまなみ海道を選択してみました。で、実際ですね、広島の尾道スタートで愛媛県まで行くと、だいたい往復で120キロあるんですかね、あるって言われてるんですけども、まあ、そこまでですね、私も体力に自信がないので、たまたまちょっと友人がですね、途中の島に住んでいたので、そこをスタートで、四国まで渡って往復して85キロぐらいの道のりを楽しんでまいりました。ね、天気もですね、当日はすごく良くて、実は前日ちょっと雨が降っていたので不安だったんですけども、まあすごくね、いいお天気の中走ることができました。で、結構ですね、しまなみ海道、自転車乗ってる人多いです。ただ多いとはいえ、都内のサイクリングロードを走るのとは違って、道も広いですし、まあ皆さんですね、のんびりのんびり走っているので、非常に走りやすい環境だなと思いました。で、海が綺麗なんです。私、神奈川の出身なんですけども、ちょっとですね、その直後に、湘南の海でちょっといろいろイベントでですね、行ったんですけども、その時は湘南の海、砂浜が黒いなってすごいショックだったんですが、四国の海はやっぱりすごい綺麗で、まあ、砂浜そんな広くはないんですけども、白いね、砂浜と、青い海が広がっていて、すごく気持ちよく走れました。で、橋はですね、全部で何個だろう、1、2、3、4、5?ぐらいですかね、渡ったんですけども、最後、島から四国の本土に渡る橋がだいたい長さ5キロぐらいあって結構長いんですが、そこの間にですね、結構いろんな家族連れだとか、まあ、ご夫婦だったりカップルだったりとかいう方にいっぱいすれ違って、で皆さんですね、こんにちはこんにちはなんて言いながらすごくね笑顔で通過されていました。で、しまなみ海道を走っている層っていうのは、まあ、バリバリ自転車乗ってるトレーニングしてるっていう人よりは、どちらかというと、まあ、ここ最近自転車を買った方だとか、あとは本当に長く競技を走って楽しむ方っていうのもすごく多くてですね、 走ってる層ものんびりの人が多いので、すごくね、私もすごくのんびりなので、走りやすいというか、すごく心地よく走れる場所じゃないかなと思います。まあ、バリバリの方はぜひ抜かすときとかは気をつけて抜かしていただければ、きっとマナーよくね橋の方を使えるんじゃないかなと思いますが、結構ですね、途中途中に料金所なんかもあって、あ、ここ払うんですかとか言いながらこうチャリンチャリンって入れていくんですけども、そういう感じでですね、本当に、自動車のための道路の横にサイクリングのための道を作ってくれたというね、もうぜひ自転車王国日本を目指すためにはあってほしいような設備になってました。で、島並海道は景色も綺麗だし走りやすいし、距離もね、まあ、島のどこまで行くかとかで選べば、ご自身の体力に合わせていろいろセレクトできる、すごくいいサイクリングロードかなと思うので、ぜひね、まあ、ちょっと四国広島の方って遠いイメージありますけども、まあ、そのご近所の方だったらもうすでに走られてる方もいっぱいいますよね。ぜひね、島並海道特集もいっぱいやってますのでね、走ってみてはいかがでしょうか。私も初の、四国上陸で非常に満足しております。とはいえ、ちょっと四国のね、愛媛入ってすぐぐらいで U ターンしてるので、上陸したうちに入っていいのかなと思いましたが、私の、目指せ47都道府県、全部制覇の計画着々と進んでおります。というわけで、今週は島並海道の紹介をさせていただきました。それではまた来週、失礼いたします。ではでは。
はい、ということで、まあ、と言ってもですね、もうこんなに何もせずに、いや、まあ実際は本読んでたばっかりなので、子供たちに言わすとお母さんは寝てるだけという、寝て本読んでるだけという評価で、あんまりあれだったんですが、ただもう子供たちもいろいろと目標を立てて、この夏休みを過ごしとりました。ねえ、私事でございますが、お兄ちゃんは今までなかなかこう距離を泳げなかった、メダカ教室とかに参加したこの学校の水泳目標を今年の夏に25メートル泳げるようになるというのを見事に達成しましてね、で30メートル泳いで帰ってきました。いや、これは長男がというので非常に感動しました。インターハイ行ってる最中に聞いたんですけどね、思わず電話口絶叫みたいな、そんな感じでございました。まあ、あとは私に似てこうコツコツと練習するのが非常に苦手な彼がですね、まあ言っても私の場合は鬼母ちゃんがいましたのでね、ピアノの練習にしろ何にしろビシバシとやってくれたんで、まあ多少なりともこういろんなこう練習とかね、漢字ドリルをコツコツ書くとかはやっていたんですが、彼全くそういうのをしなかったので やや心配になりまして、で最近話題の漢検の練習用のね、そういうなんかこう ドリルじゃないけど漢検用のなんか教材みたいなね、ちょっと分厚めの本がありますが、だいたいまあレベルを合わせてこれを夏休み中に仕上げるぞと、珍しく私がスパルタをやりまして、でまあだいたいこういうのをやるときってまあいろんなお子さん持たれてる方も中にはいらっしゃるかなと思うんですが、まあなんかこう一冊こうやるぞと決めたらやり遂げる、もうなそれが間違ってようが間違ってまいがやり遂げるっていうのが一番大事なんですね。で私これは持論なんですが、とにかく付き合うんだったらとことん付き合って、でやったものに対してはその日のうちにできれば本人がいるとこか、あるいは本人に後で丸付けしたものを返して、これこうだったよね、ああだったよね、だからこれ練習しとこうねみたいな、こともフィードバックをその場でしてあげるっていうのが一番ですね。だから塾なんかをね選ぶときもそうやってこうその場でいろんなことをフィードバックしてくれて、その子のことだけ考えてもらうって絶対無理なので、塾なんかはね、だからせめて授業の場だけはフィードバックをレスポンスものすごく即座に返してくれるような先生がいるとこを選ぶっていうのがポイントじゃないかななんてね、自分がやってたんでね思うんですが、まあ今回はちょっと腹を据えて、でこう時間を決めてやってきたらその場でどんなに吐きそうでもめんどくさくても丸付けして、ね、直してでこうもう一回こういろいろとかこれこうだったよなだったよねって返してやるっていうのをやりまして、まあ、見事に一冊済ませました。結構分厚かったですけどね。で途中に力試しとか模擬テストとかついてるのも、まあ、予想外に こう合格点みたいな基準点が一応設定してあるんですが、それを全て超えてきましてね、はい、やるじゃんってこういう話になったら、本人結構やる気っていうかね、その気になりまして、乗せられやすいタイプなんで、ね、今度関係を受けるなんていう話にもなってますけどね。まあ、何でもそうだと思うんですよね。いろんなところでこう最近昨今はジュニアが元気だっていうこともありまして、強化とかね、それから合宿なんていう、いろんなそのどうやって選手強くしていくかなんていう話になりますが、まあ、基本的には信頼関係なんじゃないかな。で、それは自分のことを見てくれてるかどうかっていうのがものすごく大きいんじゃないかなと思います。だってこうやれば強くなるっていうね、マニュアルが決まってて、で強くなるんだったらその通りやればいい。でもやればいいけど、それで伸びてく子と伸びてこない子っていうのは絶対にいるわけで、でそうなるとマニュアルが悪いのか、いやそうじゃなくて、でやっぱりこうレスポンスをきちんと返してくれるような、こうちゃんと自分の方を見てくれてて、でその期待されたマニュアル通りやった期待された結果が得られないにしても、ここはこうだったよね、ああだったよね、褒めるだけじゃなくて、できたところとできてないところをちゃんと自分の方を向いて言ってくれるっていうことが大事なんじゃないかな、なんてね、偉そうなことを考えたりしております。まあ、なので、まあ、塾行ってた時もそうですが、てめえの子供の面倒を見ずによその子の面倒ばっかり見てるよお前ってよく言われたんですが、まあ、今もあんまりそれは変わっちゃおりません。自分の家族の面倒を見ずに、他の外ばっかり行ってるじゃねえかって言われたらそれまでなんですが、でもまあ、そうやってこうちょっとね腰を据えていろいろとやるぞって決めてできたことはなかなか良かったかなというふうに思っています。まあ、ちなみに下の子女の子なんですが、彼女の方は結構容量のいい、まあ、下の子タイプですね。なのでさっさと終わっちゃって、お兄ちゃんがそうやっていろいろ手こずってるのを邪魔しに行くのは分かっていたので、まあ女の子らしくというか、女の子がこう興味を示しそうな、こういろんなお裁縫とかね、刺繍とかね、そういうものをこう目の前にちらつかせながら、お兄ちゃんが問題やってる時は一緒にやるみたいなね、そういうことをやっておりました。まあそのうち一緒にね、いろんなところへツーリングに行けたりとかっていう風にもなってくのかなと思いつつ、まあ今年はちょっとインドアな感じで夏休みを過ごして、過ぎたなという、そんな感じでございます。まあとはいえ、9月になります。まあ9月になる前に、私また新たに1年が始まる日を迎えるんですが、ってもうこれ撮ってる翌日ですね、これ聞いてる方には今日かなみたいな、そんな感じで、また新たな1年を迎えます。まあそれはともかく、9月になりますとそうも言ってられなくなって、またねちょっと家にいない日が続きます。まず最初は全日本実業団のロートです、加藤です。で加藤はウィーラースクールも、子ども教室、自転車教室ですね、行われる予定ですので、また幅広い皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。で翌週が、1週間、まあまあ約1週間ですね、ツールド北海道がいよいよ、まあ、今年はちょっと一周日程的には早くなったのかな。でその後にシルバーウィークっていうでしたっけ、なんか5連休控えておりますね。ここで全日本実業団の今度トラックと、それからそれが終わった後に鈴鹿の8時間耐久レース、な8時間と目打っておきながら、大会1日目には10時間をやるという、そんな話が出ておりますが、本当かよと思いながら、まあまあまあそういうのもありつつ、合計だからレース時間として2日間合わせて最長18時間の鈴鹿のレースになるのかしらと思うと、なんかちょっと若干ゾッとするような、しないような、楽しみなようなという感じでございますが、その鈴鹿の8時間を終えまして、でもうそれ終わっともう9月も下旬ですね。下旬になると、国体でございます。今年の国体は新潟でございますね。新潟国体に行く予定です。ということで、9月はこれで落としてないかな、ほぼまあ1ヶ月どっかにいますみたいな感じになってますんでね、まあ8月残り少ないですが、少しまだもうちょっとこうチャージをしてですね、充電満タンで臨みたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。ということで、今週はなんかちょっと自転車離れネタが多かったかもしれません。ごめんなさい。という、感じなんでございますが、また来週いろいろと、ネタ仕入れてお届けしたいと思います。それではこの辺で DJ ガラパでした。バイバイ。